皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総志で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして元名誉クリニック予防医学フェローの反田篤先生にお越しいただいております。反田先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、反田先生のこれまでのこうご略歴とか、あるいはその今抱えておられる問題意識みたいなことについてちょっと簡単にご説明いただければなと思います。反田先生、よろしくお願いします。
はい、どうもはじめまして、反田です。2007年に東京大学の医学部を卒業した後、沖縄の県立中部病院で初期研修をし、修了しました。で、2009年からアメリカに渡りまして、アメリカのニューヨークのベスイスラエル、今はマウントサイナイベスイスラエルという名前になりましたけれども、そちらで内科の研修を3年、その後に名誉クリニックに移って予防医学の、研修、それとあとそちらでホスピタリストの仕事も1年やりました。その時にですね、予防医学研修のと一緒に、MPH マスターオブパブリックヘルスをミネスタ大学で取りまして、で結局アメリカに6年、いたことになります。その後日本に帰って、今はコンサルティング会社で働いて約2年、になります。まあ、ヘルスケア関連の案件に主に従事して、いる現状です。まあ、僕自身 の、 大きな問題意識というか、僕の興味の範囲なんですけれども、予防医学の研修をした、っていうところからも見て取れるかと思うんですけど、やはり公衆衛生、その集団全体にの健康をどう改善するのか、それをシステムに介入することでどう全体の、国民であったり、県だったり都道府県であったりとあると思うんですけれども、集団の健康を改善するべきなのか、特にその高齢化社会、人口減少かつ、財政逼迫っていう状況の中で、どのようにヘルスケアシステムをデザインすることによって、より効率的効果的に、ヘルスあれですね、医療を提供できるようになるのかというのが、本当に大きな命題になっています。それを、どういった観点から変えていけるか、改善していくのか、まだ、分からないところもたくさんあるんですけれども、僕の中ではそれを、人生の中の大きな命題の一つとして、それに貢献するような役割を果たしていければなと考えている次第です。
ありがとうございます。反田先生、徳田先生、今まで聞かれていかがですか？
はい、私もその沖縄県中部院で研修したということもあってですね、その研修病院の後輩にね、当たるその先生がですね、こういう場で一緒にこのトークができるというのは大変私にとって嬉しいですね。でしかも世界的な活躍をされていると、でみんなのロールモデルになってるっていうですね、そして日本が今まさに直面している課題に取り組まれたいという思いが伝わって、日本のですね、将来をね、本当に良くしていくためのですね、一人のキーマンとしてですね、活躍してほしいなというふうに思いますね。
なるほど、徳田先生、ありがとうございます。シンプルにちょっと学生としてちょっとお聞きしたいんですけれども、例えば、その予防医学フェローって、あんまりその日本の医学部でいるとこうキャリアパスとして考えられることって少ないと思うんですが、どういったことをやるでしょうか？
非常にいい質問ですね。これはアメリカでもですね、実は結構あまり予防医学フェローって何やるのってアメリカの同僚にも結構聞かれたりするんですけど、平たく言うとですね、僕の今先ほど言ったその問題意識に対する答えを探すというよりは、むしろそれのための方法論を身につける、分野っていうふうに、ざくっと言うと言えるかなと思います。やはりその予防医学のは何かっていうのが一応その定義であるんですけど、そのアメリカンボードプリベントメディシンっていうのがあって、そこによると、それは集団もしくは個人もしくは集団の健康を、増進するための方法論 を学ぶ、まあ、それには多くの部分がかなりマスターパブリックヘルスの中でいうと疫学、および生物統計の部分だったり、あとはまあビヘイビュラルメディシン、ビヘイビュラルヘルスといって行動医学とかですね、まあ、そういう部分に関わってくるんですけれども、まあそういうちょっとその医学のですね一対一の患者さんに対してその治療だったりとか診断の方法を学ぶのではなくて、まあその集団全体があった時にその集団の健康状態をどう測定して、でそれをどう改善して、そのためにはどういうそのインターベンション、その介入方法が、最も効果的かつ、まあ、コスト効果が高いのかというようなものをですね、講談的に学んでいくような学問になります。まあ、最終的にそれを学ぶと、まあ、2年の、まあ、もうちょっと具体的に2年のカリキュラム、僕の場合は2年のカリキュラムだったんですけど、がどうなってるかっていう話をすると、その MPH、 その先ほど言ったマスターパブリックヘルスというものが、まあ、ある程度、まあ、半分弱なんですけど、まあ、を占めてきて、まあ、それを比較的フルタイムで取るような、まずものが基本的にはそのプリメントメディスンではあると。で、まあ、それプラス、まあ、主に外来ですね、外来の中で、まあ、タバコだったりとか、まあ、スモーキングセセーションとか、あと結核の外来とか、あと、まあ、よりプリベンティブっていうとそのスクリーニングですよね、その検診だったりとか、あとはワクチンの外来とか旅行医学とかもありますけれども、まあ、そういった外来のいろんなところを通じて、かつあとですね、まあ、プロジェクトってちょっとこの臨床から離れてプロジェクトに関わるんですけど、例えば僕の場合は1ヶ月間、ミネソタ州の保健局に行き、さらにもう一つ軍の保健局にも行ってですね、そちらで、まあ、実際に公衆衛生の人たちがどういうふうに働いているかっていうのを学びつつ、かつそこにプロジェクトとして入ると。で、まあ、その中で僕が関わったのが、その時はですね、州で関わったのは結構面白かったんですけど、そのヘルスケアイノベーションファンドだったかな、国からですね、まあ、合衆国ですね、フェデラルガバメントから州にこうブロックでお金がボンと来て、まあ、それは確か300ビリオンだからね、結構違うな、3ビリオンだったかな、だから3000億円ぐらい、お金がミネソタにボンと来て、ミネソタはそれを使って、新たなこうデリバリーモデル、特に ICT とかを使ってですね、を実験していいよというような3000億円のものが来て、で、まあ、僕がどういうふうにそれに関わったかというと、その3000億円をどう軍とか、あとその NPO とか、ヘルスケアシステムがこういろいろアプライ、グラントのアプライをするんですけど、それの、まあ、なんて評価機構、評価軸とか、どういうふうに評価していくべきかっていうのをこう、まあ、ある程度デザインするっていうところに1ヶ月で関わったんですけど、まあ、そういうようなちょっとこう印象とは全然違うところも、混ぜ込みながら、まあ、そういうふうにちょっと横断的に学んで、最終的にはじゃあその、例えば僕がその予防医学フェロー終わった後に、例えば軍の県局に入るとか、州の保健局に入るとか、 FDA に入るとか、 CDC に入るとか、まあ、そういう人いろいろいるんですけど、まあ、そういうところでも、まあ、仕事ができるような、よりこう後半の部分から医療システムを見て、改善だったり介入ができるような知識スキルをつけるというのが、まあ、予防医学の、まあ、なんかやり方になりますね。で、多分ここまで言っていまいちよくわかんないだろうなと思うんですけど、
いや
それ分かりました。
なんかやっぱりすごく、いや聞いてて面白いなと思うのは、その、僕去年1年前に1ヶ月間NIH でちょっと基礎研究してたんですけど、それをちょっと思い出したのが、やはりそのまずそういうこうグラントがすごく潤沢にあるっていうことと、あとその基礎と応用とか臨床とかの垣根が、まあ、かなり低いなっていう印象があったっていうのと、今すごく思い出したのが、やはりなんていうかこう公衆衛生とか、あるいは保健所とかって、やっぱりその公衆衛生学の大学院生の先生とか、そこのスタッフの先生が言ってるイメージで、臨床医の先生が言ってるっていうのはあんまりないと。でもそれをこう保健所も行き、そのなんていうかこう臨床とか、まあ、病院の中でも臨床するっていうのも、なんかすごく垣根が低いんだなというふうに思いました。で、例えばその外来するにあたっては、例えば内科の研修とか内科の認定的なそのあれが必要なんですか、サーティフィケートが必要なんですかね。
そうですね、僕が言ってたその名誉クリニックはフェローシップなので、基本的には外来、あの、外来じゃない、あの 内科もしくは家庭医学のレジデンシーを終えた人しか基本的には受け入れてないですね。ただまあほとんどのところは予防医学レジデンスという形で、あの1年のインターンシッププラス2年間の予防医学研修ということで、まあ最初からその内科とか家庭医学をやらないで来るという、まあ、その方がプログラムとしては多いかなと思います。
なんかその例えばこう予防医学専門医みたいなものがあるということですかね。
あ、そうですね、僕も一応それを思ってます。
なるほど、はい、ここまで聞かれて徳田先生いかがですか。
そうですね、今病気になってから治療するっていうのは普段病院の医者がね、まあ、研修医も、ね、最前線で救急外来とかね、重症の患者さんをねケアするっていうのをまずそのマスターするのをね最初にやる勉強するっていうところですけれども、だんだんそういう診療をねこう継続していながらね、いろいろな患者さんのこの病気になる前のこの背景ですね、どうしてこの患者さんがこういう病気になったんだろうとかですね、どうしてこの患者さんはね、こういう状況になって、初めて病院に受診したんだろうとかですね、あるいはこの地域差は何だろうと、次の別の病院に勤務したりして、シニアレジデントとかですね、ローテーションとかやったりすると、病院によって、地域によってですね、疾病パターンが異なったりとかですね、まあ、そういうのをサイエンスとしてですね、考えて、しかもそこに介入するっていうのがですね、やっぱり大事だなとこう思うようなですね、このモチベーションね、まあ、そういうのがあったのかなっていうのをぜひお聞きしたいところでありますね。
ストリート先生いかがですか。
そうですね、それはまさにおっしゃる通りで、多分なんですけど、僕のもともとの知的好奇心というか知的な刺激を受けるもの、まあ、もしくは知らない、なんか分からないと気が済まないのはやっぱりその なぜっていうところが少しどうしてこうなってしまうんだろうという、まあ、世の中の理不尽だったりとか不条理だったりとか、あとその患者さんがやはりこういう状況になって、まあ、沖縄県立病院でもそうなんですけれども、まあ、なぜこの子は喘息で何回もこう救急に来てネブライザーを受け、なんでこの子は良くならないんだろうとか、まあ、それはいろいろな背景があって、まあ、当然一つの理由、まあ、その中には親がもちろん親がタバコを吸っているとか、まあ、その家庭環境があまり優れなかったりとか、まあ、そういうような状況って医者一人だとなかなか介入できない、まあ、もちろん やりたいと、まあ、やるべきだったりとかやりたいと思ったりすることはあると思うんですけれども、それってどこまでが医者の範囲なんだろうっていうのはやはりある程度僕の中ではちょっと特に研修やってるときはそこはなかなかこう難しいところがあって、まあ、時間も特に限られている中で、まあ、そういったところとかを本当にまあ介入していくときに臨床、まあ、僕の中の問題意識としては臨床だけをやっていてはそういう根本原因を取り除けなかったり、根本原因にいい影響を与えるっていうのはなかなか難しいんじゃないかという。で、まあ、僕は当然臨床やっててすごい面白い、まあ、楽しいし患者さんのやはり感謝の気持ちをもらうことにより非常にモチベーションが上がるんですけれども、やはりまあ心のどこかでそれだけで僕自身が今後こう、なんですかね、長い目で見たときに、知的好奇心だったりとか、まあ、自分の中の、まあ、フルフィルメントというかそのを満たされるかというとちょっとそれは違うのかなという思いは常にありましたね。それがまあおそらくアメリカに行った理由も一つはやはりまあ、日本のシステムはこうだと、でいろいろ問題があると、まあ、学生の時に大学病院回っていろんなちょっと大学病院の現状を見るにつけ、これはまずいと思って外に出た沖縄に行ったわけですけれども、まあ、沖縄は、まあ、行っても当然まあいろいろな問題があって、まあ、それは日本のシステムに起因するものなのか、まあ、それともユニバーサルなものなのか、 まあ、っていうのも興味があって海外に出たりと、まあ、そういうところは非常に僕の中では一貫した問題意識なのかなと考えています。
なるほど。まあ、ちょっとこう一回切りもいいのでここで今回のことをまとめたいなと思うんですが、反田先生のこれまでのこうご略歴をお話しいただいた上でこう今、まあ、予防医学とかあるいはそのシステムに対するコミットメントを強めておられる中で、それがなぜやられているかっていうと、そのなんでこの人がこういう病気になったのか、病気の人あるいは臨床で会われてそれをこう突き詰めれば なんでっていうことを繰り返すと最終的にはこう予防とかそのシステム全体に行き着いたというふうなお話だったかなと思います。反田先生、徳田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。